小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は世界での昔話研究の歴史をご紹介しましたが、世界中に昔話があって、それはすべてやっぱり語りでつながっているという話でしたよね。さあ、今週はどんなテーマですか？
それでね、それにつなげて今度は日本でも昔話の研究の歴史があるのでね、それを聞いてもらおうと思うんですよ。
はい、
日本ではそもそも民俗学というものを注目して始められたのが柳田邦夫先生なんですけどね、先生自身は習俗とかいろんなことを研究なさったんですけど、その中でこういう物語に関して言うとね、明治43年にですね、遠野物語というのを発表されたのね。でこれは柳田邦夫著になってますけども、実は佐々木喜善という遠野出身の当時のまあ文学青年だな、それが柳田先生のところへ来て自分のところのいろんな昔からの話を語ったらしいんですよ。で柳田先生がとても感銘を受けてね、それをまとめなさいって言って、で佐々木喜善がそれを文章にしたもの、それが遠野物語というものなんですけどね。でこれにはね、お読みになった読者がたくさんいらっしゃると思うけども、昔の人がさらわれた話とかね、だから神隠しって言われたんですけど、人間の姿突然村人が一人いなくなって、で探してもいなかった、すると3週間後に突然戻ってきたとかね、で自分は神隠しにあったんだ、そういうその驚々しい話がいっぱい入ってるんですね。でそれがまずこういうその地元の物語を注目するきっかけになるんですよ。で明治43年ということは20世紀に入ってちょっと経ってるわけですけども、ヨーロッパでいうと先週お話ししたフィンランドやドイツの学者たちが昔話のカタログを作ろうと言っている時期なんだよね。その頃柳田先生がそういうきっかけをなさったということですね。その後柳田先生はいろんな民俗学の家族制度とかいろんなことを調査なさったりするんですけども、昭和10年ぐらいになってね、だいたい1930何年ぐらいになってから特に昔話に力を入れ出すのね。それで昭和11年かな、昔話最終手帳というものを作られるんですよ。最終手帳、それは柳田邦夫関敬吾著っていうことになってるんですが、お二人で作られたみたいですけどね。で僕も関先生からいただいて持ってるんだけど、面白いんですよ。文庫本ぐらいの大きさの本でね、で右側のページにね、桃太郎の桃太郎の話の要約が書いてあるわけね。で左側のページは真っ白なんですよ、何も書いてないの。半分だけ書いてあるのね。でそれを作られて、でその中に100は日本の昔話、小太りじいさんとかいろんなものをね吸ってあるわけね。でそれを全国の柳田先生のお弟子さんたちに配ってですね、でもしあなたがこれに似た話で知ってる話があったら、左側の白いページに書いて書き送ってくださいと。
なるほど、
で全国に配ったんだって。
へえ。
だけど関先生から僕聞いた話ではね、一冊も戻ってこなかったって言うんですよ。で関先生が言うのは、きっとね本として面白かったんだろうってわけよ。だって100は入ってんだから。
そうですね、返したくないってことですね。
そうそう、返したくないってことですよね。だから一冊も戻ってこなかったって。
へえ。
だけどそれとは別にね、各地のお弟子さんたちが自分たちの知ってる話をわらばんしみたいなのに書いてね、それで送ってくれたってんです。
そうなんですね。
やっぱり効果はあったわけだから、たくさん集まったんですね。でそういうたくさん集まったものをですね、後に昭和16、17年くらいからなんですけど、もう戦争が始まっちゃってからなんだね、真珠湾攻撃の後なんだけども、柳田邦夫先生が全国昔話記録っていう形にして、三省堂という出版社からですね13巻出されるんですね。でそれが日本の昔話のその全体像を見せることになるわけで、それには関係の先生の柴原半島昔話集とかね、から岩手県の亀平郡昔話集とかね、そういう各地のものが、全部共通語になってますけどね、資料が出るんですよ。でこれはもう画期的なことのね、日本の昔話の研究にとってはね、そこで初めて全体像が見えてくるということになるわけね。それで柳田先生は日本の昔話をカタログ化しようと、つまり全体が見られるようにね、しようと考えられて、それで戦争中それずっとやってらしたらしいんですね。 で戦争直後昭和23年ですけどね、日本放送出版協会、今の NHK ですね、の出版協会からですね、日本昔話名医という本を書くんです。名医っていうのは、医はあの語彙なんていういいね、難しい字、ボキャブラリーのいいね、名医というんですけどね、日本昔話名医という本を出されるんですよ。でそれが日本の昔話を初めて体系的に整理したものなのね。貴重なもんです、これは。
とても、ね、
とても貴重なんです。僕なんかそれでうんと勉強したけどね。それでもう一つ先生はね、昭和10年頃から昔話に本格的に取り組んでいくんですが、そのちょっと前ね、昭和5年にですね、桃太郎の誕生という本を書かれるのね。これは今でも文庫本に入ってますから誰でも読めるんですけど、はい、難しい文章だけど面白いですよ。で先生はこういうふうに言ってるの、結局はね、日本の昔話の一番元の形は桃太郎のような話だと。どういうことかっていうと、桃が川上から流れてきたという話だよね、
はい、
それで川上っていうのは日本人にとっては山の上だと。川は必ず山の上から流れてくる、ね、と山の上っていうのは日本人の古い信仰では神様がいるところだと。神様が降りてくると。そうでしょう、
はい、
高千穂の峰に神が降りたっていうわけね、
うん、そうですね、
神様の住んでるところ、はい、でそこから流れてきた桃の実っていうのは神様の国から流れてきた。だからその中に入っていた桃太郎は神の子であるに違いないってこういうふうに考えるわけです、でその神の子が生まれて異常誕生だよね、これね、普通の誕生じゃないしよ、桃からだから、
はい、
異常誕生して、そして急にどんどん大きくなって異常成長して、そして英雄になって悪者を退治に行った。そして退治してそこに囚われていたお姫様を救って帰ってきた。そしてそのお姫様と結婚したんじゃないかって柳田先生は推測してるわけ。
へ、
でこれは僕ら昔話研究者からすると当たってるんですよ、はい、つまり今の話はですね、はい、日本人は川上からって言うけれども、僕の目から見ると世界中にあるパターンなんです。これは英雄が生まれて、で異常成長を遂げて、そして悪者を退治に行って、そこに囚われていた娘を救ってきて結婚しましたという典型的な英雄譚なんですよ。でそれを日本の場合にはですね、はい、おそらく明治時代じゃないかって柳田先生は推測してんだけども、昔話ってのは子供向きだと。そこへその結婚という話をつけると性に関係してしまう、
はい、
だから良くないっていうんで、その結婚をカットしたんじゃないかというふうに考えてる。
そうなんです
ね。そうなんです。で僕らはその証拠を持ってます。僕3話持ってます。そのお姫様が鬼ヶ島に囚われていた、それでそれを救って結婚したって話を僕は3つ持ってます。
あるんですね、うん、実際に。
東北にあります。東北に、柳田先生はその証拠は見つけなかったみたいだけど推測してらっしゃるんですよね。僕は証拠を持ってます。それで実際に記録があるしね、そういう話がある。とにかく柳田先生はそういう昔話はというふうに、元来は神の子の英雄的な行為を述べる話だっただろうと。でそういう話はもっとたくさん他にもあったに違いない。だけど最終を免れて消えてしまったんじゃないかっていう、要するに発見されないで終わっちゃったんじゃないか、そういう話もあるんじゃないかというね、もうすごい大胆な仮説ですよこれは。
そうですね、
その桃太郎の誕生の中で書いてらっしゃいますね。びっくりしちゃうよね、すごい大胆な仮説、はい、ですから柳井先生にとっては昔話の基本はそういうその神の子である英雄の誕生と英雄的行為、それを話すのが本来の日本の昔話であると考えてね。それを関係昔話っていう名前で、完全の関ね、それから形は形ね、
はい、
完全な形の昔話っていうふうに言われたんですね、関係昔話、はい、でそれから派生して、例えば動物昔話とか笑い話ってあるでしょ、
はい、
あれは桃太郎についていった犬猿キジやなんかの物語だから派生したんだと、いうね、はい、家来だった犬やなんかの話、
はい、
それが動物昔話になったんだろうっていうふうに考えて、だから関係昔話と派生昔話っていうふうにね、
はい、
2つに分けられたんです。
そうなんですね、うん、2つに、
はい、2つに分けたんですね。これは柳田邦夫の二分類説というふうに有名な説なんですけどね。でそれを昔話名医というので発表なさったの、
はい、
でその名医を発表なさったのが昭和23年だな、っていうことは戦争直後ね、敗戦の3年後ですね。 で僕はまだその頃は23年というと大学の1年生ぐらいだから、
はい、
その名医のことは知らなかったんですけどね。でその2年後ですね、柳田先生のお弟子さんであった関啓吾先生が、
はい、
今度は日本昔話修正という本を発表されるんですよ、
うん、
これ全6巻なんですけどね、はい、そのうちの第2巻が25年にまず出たんですけどね。修正ってのは集めるという字に成功の成ね、角川書店っていうところから出たんですけども、でそれではね第1巻が動物の昔話なんですよね、
はい、
それからその後第2巻3巻4巻あたりが本格昔話というふうに先生は名付けたの、本格のね、
はい、
で最後は笑い話ということで、いわゆる昭和ですよね、笑い話、
はい、
そういうふうに分ける3つに分けたんです。
3つなんですね。
そうだから柳田先生は関係昔話と派生昔話というふうに2つに分けられて、
はい、
二分類説というのね。でそれに対して関啓吾先生は動物と本格昔話と笑い話というふうに3つに分けて発表なさった。で全6巻で出したんですね、
はい、
で僕はそれと出会って、まあ、そこから勉強始まったんですけどね。ですから今でもですね、柳田邦男の二分類説、それから関啓吾の三分類説というふうに言われている。
あ、じゃあ2つに分かれてるってことなんですね。
そうです、分かれてる、はい、で今は大体もう三分類の方が主力です。
あ、そうなんですか、うん、
でその三分類っていうのはですね、関啓吾先生は前回お話したアールネ・トムソンのね昔話の分類に従ってるわけですよ。動物と本格と笑い話というね、
はい、
その3つの分類に従って、だから関先生はまあ外国語もできたしね、だから外国のそのカタログのシステムを取り入れたという形、ね、
あ、なるほど。な
ので今はそれで行われてます、
はい、
全体がね。それがその修正が出たのは昭和25年に始まって、はい、全6巻完成するまでに7年ぐらいかかってるのかな。でそれでですね、日本の昔話の本格的なその研究がスタートするわけね、うん、で柳田先生のお弟子さんたちである民族学の方々が日本中に散って昔話を集める、始める。でさっきも話した柳田先生自身がその昔話を集めろよってみんなに呼びかけたわけよね、
はい、
最終手帳は一つも戻ってこなかった、
はい、
だけども原稿は集まったわけね。でそれをもとにして柳田先生は全国昔話記録という13巻のシリーズを出されて、
はい、
で一方関啓吾先生が日本昔話修正という全6巻の本を出されて、ここでも日本の昔話をちゃんと分類なさってね、それで例えばカチカチ山ならカチカチ山に対する類はね、それと同じような話、全国のものを短く要約してダーッと並べてあるんですね。これはもう大変な努力だったと思うよ。
そうでしょうね、
お一人でなさったんですからね、大変な努力だったと思う。でそれで研究が本格的になるわけね。それで集める人たちも、例えば今日30話聞いてきました、
はい、
この30話のうちのこの話は関啓吾先生の昔話修正の何番に当たるかっていうのをこうやるわけですよ。
そこで研究が進められて、
そうそう、ね、とこれは修正の105番に当たるとかね、これは修正の46番に当たるとかって、でそうやって整理し始めた。だからその頃集められた本は昔話の資料すると大抵はね、末尾に修正何番って書いてありますよ。
あ、うん、そうですか。
それで整理できるようになった。これはもう大変な進歩ですよね。それでね、
そうですね、うん、
それはとても本当に大きな役割を果たしたと思う、関啓吾先生はね。でその実際に集めてね来る活動がバーッと広がりましてね、
はい、
柳田先生ご自身はね、戦争のこともあっただろうけれども、昭和の初めに昔話言い出した時にはこれでもう日本の昔話の伝承は終わるだろうと危機感を持ってたのね。だから今集めなきゃいけないって一生懸命やったわけですよ。で最終手帳なんかも出した、
はい、
ところがですね、なんと敗戦後ね、昭和20年の敗戦後、柳田先生や関先生のそういう働きかけによってね、昔話を集める活動がバーッと全国で広がるんです。
広がったんですね。
広がったんです。すごかったですよ、それは。すごかったです。でまあ、トップを切ってあの目立った仕事をなさったのが水沢健一さんという新潟の小学校の先生でね、最後には校長先生なさったけど、水沢さんが新潟県内の語り手たちを訪ね歩いてどんどん発表したんですよ。おばばの昔話とかっていう本にしてね。で僕もほとんど全部買ったけども、水沢さんはね300話ぐらい語るおばちゃん見つけて、
300話、
300話、 だから水沢さんの語りでってのはね、もう100話なんて言ったら少ない方でしたよ。300、200話、300話が当たり前でね。そういう方が当時また新潟にはいらしたの。
そうですよね、う
ん、すごかった、本当にすごかったです。で、まあ、それでみんなうんと注目したし、でそれ以後それで進級受けて、岡山の稲田浩二さんという方なんかも西日本の方も集められたしね、
はい、
それから武田忠さんという方は山形の方でね、琴学の先生だったんだけど、彼も山形の話を徹底的に集めて、すごかったですよこれも。
へ、
うん、で彼の場合はね、集めてきた話を必ずね、その日のうちにやったって自分で言うんだけどね、ガリ版ってわかります？
ガリ版
ってあったんです昔、今の印刷機なんかコピー機なんかない時代ね、
はい、
鉄板の上に油紙を置いてその上に字を書くんですね、うん、でそれを後でこう印刷するんですよ、
はい、
それをガリ版って言ったんだけどね、それガリ版ずるにしてね、手書きでね資料を作って僕らに配ってくれたけどね、すごい貴重な仕事で、彼もたくさん集めましたね。特に彼は山形の地元の人だからね、
はい、
言葉は完全にできるでしょ、ですからどこ行ってもすぐ慣れるわけですよ、
はい、
で言葉で聞けるわけだから、だからその地元の言葉で記録してるわけね。で一番大きかったのは佐藤家というお家と出会ってね、
はい、
佐藤家の昔話っていうか、こんな厚いもう10センチ以上する厚い本を出されたんだけども、佐藤浩一さんっていう当主の方はですね、当時600話語ったって、すごい
ね、
600話語ったって言うんですよ。
それもう全部覚えてらっしゃるってことですもんね。
全部頭の中に入ってた、それはね、しかも頭の中に入ってるだけじゃなくて、さすがに600話っていうとね、なんか目印が必要みたいなね。それで武田さんが聞き出してきたのはですね、例えば佐藤さんのとこ行くとね、薪があって、薪が二枝にねこう分かれたような薪だと何の話とかね、
はい、
この話は何だ、この薪は何の話というね、というふうにしてね記憶を保ってたって。それは一度ねテレビで NHK でも放送されましたよ、その薪、う
ん、
佐藤さんが記憶の頼りにしたいろんなものがね、とっても大事な記録だと思いますあれは、
うん、そういう方たちのおかげでじゃあ今日本の昔話がこうやって残ってるってことですね。ですよ、
その他にね、福田明さんっていう方が京都の大学の先生だったけど沖縄を主にやったのね、
はい、
それから遠藤昌司さんっていう方が沖縄国際大学の先生が沖縄の話を全部集めたんですよね。ものすごいですよそれは。
へ、
7万話ぐらい集めた、
7万話
集めたって、それ一人じゃないけど ね、学生連れてってやったんだけどね。それから大島立彦さんという方が関東地方もだったけど、随分たくさん集められましたね。僕もその時代やったんですけどね、僕はよもに福島県とか山形とか山梨県とかやったんだけどね。それで昔話がたくさん日本中で集められたんです、
はあ、もう宝ですよね、
宝です、本当宝です。
今日は日本での昔話研究の歴史をご紹介しましたが、本当にそうやってね、いろんな方が調べてくださった昔話が残ってるのは宝ですね、うん、
宝ですよ、本当宝です。でその意味じゃ日本は幸いにね、みんな本当に勤勉に集めたからね、とってもたくさん持ってるんですよね。
そうですね、うん、さて先生、来週のテーマを教えてください。
来週もね、今の続きですね、日本の昔話の研究もうちょっと聞いていただきます。
はい、うん、お願いします、うん、それでは小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。